こんにちは、門垣敏子です。毎月一度第3月曜日に配信しています。知って安心在宅医療の時間です。超高齢社会の現在、今後ますますニーズが高まる在宅医療、住み慣れた我が家で医療を受けるとはどんな状況なんでしょうか。分かりやすく紐解いていただきましょう。今日は三田ケアマネージャー協会の会長にお越しいただいております、中津川圭介さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろんな在宅医療の方法っていうのあるんですけれども、一つ一つをじっくりとこのあたりお話をいただきたいなと思って、はい、実際に私のいとこが急に自分の母親を預かった時に面倒を見なきゃいけなくって、うん、99歳まで元気だったので一人暮らししてたんですけども、はい、やっぱり1ヶ月ぐらいになってから預かった時にすごく食の細いのに気づいて、うん、すごくやっぱり食事のことを気にしてました。で、私たちも訪ねていったらお客さんが一緒にいるとついこう気分的につられて、うん、ちょっとおやつでも手を出して、うん、でも最近こんなこと全然ないのよ、うんうん、っていう間に、まあ、あるよあるよと、まあ、年齢もあるだと思いますけれども、うん、食事の仕方がもう全然変わって、うんうんうん、寝たきり状態になってっていうことがあったので、うんうんうん、食事っていうのはとにかく介護する側としたらものすごく心配ですよね、うんうんうん、私も父の介護の時に一口でも持っていったプリンを食べてくれたら、うんうんうん、それだけでキャー食べてくれたってなんか命がそれでこうねすごく流れたような気もするんですけども、うんうんうん、ご家族からのご相談も多いと思いますので、はい、このお食事のことについて今日はじっくり伺いたいと思います、はい、この食欲が落ちる理由っていうのは、うんうん、皆さんにはどのようにお話をしていらっしゃるんですか。はい、
先ほどいとこさんの事例をおっしゃってましたけども、はい、まあ、99歳っていうふうに聞くと、はい、まあ、あくまで一般論なんですけども、はい、ある程度やっぱりお食事の量が減ってきてしまうっていうのはもう当たり前のことなんですね。
そうなんですね、
はい、やっぱり、はい、高齢の方で、やっぱあまりも活動されてないいう方は、はい、もう基本的にはそんなにお食事を食べる必要がそもそもないので、
必要がない。
そうなんです。だからで体の方があまりもう受け付けないと言いますかね、はい、欲していないので、そこを無理に食べてください食べてくださいっていうのは逆にあんまり良くなかったりもするんです、うん、
じゃあ嘆かなくてもいい現象。
そうなんです。まずは受け止めてあげてほしいと思います。
はいはい、
やっぱり自分の親とか例え親戚の、ね、方とかだったりするとやっぱり元気な頃のイメージがあるのでやっぱ昔と違ってもう食べなくなってしまったってなるとすごく心配になってしまうとは思うんですけども、はい、やっぱり人間そのだんだんこう年とともにいろんなことが衰えていくと思うんです。で、食欲もその一つであって、食欲もやっぱりどんどん衰えていくのがもう自然なので、まずはその食事の量が減ってきてしまったっていうのを、あ、どうしようって、まあ、皆さんもう当然そう思うとは思うので難しいかなとは思うんですけども、とりあえずは年をとって食事がもうあんまり食べなくなったんだなと、ちょっとおおらかな気持ちでまずは受け止めてあげたらいいんじゃないかなと思います。
いや、前はあんなに食べてくれてたのにっていう心配事は、うん、行動の範囲を考えるとそんなに嘆かないで、うん、あ、もうこのぐらいでいいんだなというふうに受け止めるのが大事ということです
ね。そうですね。ただもちろん特別な理由があって、例えば病気があって、はい、うん、食べれないっていうこともありますので、うん、やっぱり心配であれば一度医療機関を受診いただいて、かかりつけの先生とかいらっしゃるんでしたら、まずはかかりつけの先生に最近ちょっと食事の量が少ないと思うんだけど、はい、っていうような相談をかけていただくのは必要かなとは思うんですけども、うん、まあ、基本的には3食しっかり食べる、90超えて3食しっかり食べるっていう方の方が意外には珍しかったりはするので、
そのタイプの方がもう珍しい
と思っていただいた方がいいかなと思います。はいはい、うん、食べれる少なくても食べれてるっていうところが大事なんですね。本当に具合が悪かったりするともう受け付けませんから、飲めない食えないになってもいやでももう医療機関に行かないといけないですね。そうではなくて、ある程度飲んでおられるし食べておられるし、なんか見たところ元気そうだしと、はい、いうことであれば意外にそれがその人の適量であるっていうようなことが多いので、逆にですね、 私たちもそうだと思うんですけども、ええ、お腹いっぱいの状態でもっと食べなさいって言われたら辛いですよね。だから意外に高齢の方で、ええ、息子お子さんたちに、ええ、こんなんじゃ少ないよ、もっとしっかり食べなさいよって、はい、しぶしぶ食べておられる方も中にいらっしゃるかもしれないんですけども、
確かにおばが言ってました。
意外にね、もう食べたくないのに食べるって辛いんですよ、はいはい、そういう意味でも、ね、その人の適量っていうのがあるので、やっぱそこを見極めてあげて、まあ、受け止めてあげるっていうのがやっぱその人の生活にとってはいいんじゃないかなと思いますね。
いや確かにおばがね、あの私の顔を見て、あの食べろ食べろって言われるのが辛いんだって言って、うん、でも食べてほしい気持ちは私も分かりますから、いやあのきっとね元気になってもらいたいから言ってるのよって、うん、一口でも多く食べてねってまた私も言ってしまったけど、うん、今の話を逆に聞いていたら、はい、そうねって言っていとこにあの声をかける書き方も変わったかもしれませんね、うん、辛いって言ってました。確かに
そうなんです、辛いんです。
そうです言ってます。なるほど、そっか、もう適量はちゃんと食べてるということですね。
そうなんで、意外にもご本人さんが分かっておられるんです、その辺は。
自分のこと
は、はい、で調子が悪かったら調子が悪いって意外に言ってくれます、はい、なので周りがいろいろ気を揉まなくても意外に大丈夫っていうところはあるかなと思いますね、はい。
それよりもじゃあ本人さんがおいしいおいしいとか、うん、まあ、何かこう積極的に食べてる様子が大事なんで、
うん、そうなんです。
ああ量よりもその雰囲気が大事。
そうです、そうです。
そうなんですね。ついそのあたりはちょっと忘れがちで、もうそんなちょっとでいいのって言ってしまいがちだけれども、おい、うんうんうんうん、しいって食べてくれること自体が喜ばしいことだと。
そうです、元気な証拠なんです。
ああ元気な証拠までつきます。
逆に言うと、なんか病気にかかったり、はい、調子が悪かったりすると、ほとんど食べれません。
食べたくなくなります。
高齢者の方は割とその辺の変化がはっきり出るので、ちょっと風邪をひいた、
はいはい、
まあ、今でしたらちょっと脱水系気味、熱中症気味とかなると、はい、もう一切入らなくなります。
あ、そうなんですね。
そういうサインは割と出てくるので、うん、そうではなくて少ないけどもしっかり食べている、はい、飲んでいる、はい、元気そうっていうような状況があるのであれば、まあもう、まあ、お元気と考えてもいいんじゃないのかなっていうふうに思います、はい、
そうなんですね。じゃあその様子をやっぱりしっかり、
そう、様子が大事なんです。日頃の様子っていうのがすごく大事で、はい、やっぱり急に変わるっていうのはおかしいんです ね。
あ、そうです
ね。でももうずっとここ何ヶ月も、なんだったらもう何年もこんな状態だっていうのであれば、もうそれがその人の当たり、平常なんですね。やっぱそこから大きく外れたらそれはちょっと気をつけてあげないといけないんですけども、それはその人の基準なので、それをベースに考えてあげるっていうところですね。
でこうパッと会った時に、いやもうちょっとしか食べないのよって言ってるのは、ちゃんとご本人が適量分かってるから、うん、大丈夫だと思うよっていうね、
うんうん、
そんなお話もできればいいわけですね。
そうですね。どうしても心配でしたら、何かしんどいところがないか、はい、なんかこう病気のサインがないかっていうのを聞いてあげる。
もちろんね、そうですね、うん、
で本人さんが大丈夫だよ元気だよっていうことであれば、はい、まあ、ちょっと見守ってあげるっていうところになるかなと思います、
そうなんですね。ただこうそういう時に、例えばあの食が細く量はあんまり食べられないけど、うん、こういう、こう高カロリーなものがあるとかって、今いろんなものが出てますね、うんうん、
はい、
例えばどんなものがありますか。
はい、ですね、
いろいろこう口に入れるのは量が少なくてもその一口が栄養豊富とか、
そうなんですね。まあ普通のお食事プラスアルファで食べていただくものとして、いろいろ出てまして、
はい、
市販のまあ栄養補助食品とかでも、
栄養補助食品
というのがある、はい、ゼリータイプのものであったり、はい、ドリンクタイプのものがあります、
はい、
でこういうものでしたらもう高カロリーで割と必要なタンパクであったり、はい、カルシウムであったり、そういうミネラルですね、そんなんが、あの豊富に含まれてますので、
はい、
あの食事量がちょっと減ってきて栄養が足りてないという方に食べていただくと、まあ、必要な栄養がそれで補えるというものが結構もう普通に薬局さんとかでも買えたりします。
そうなんですね、
はい、で、ちょっと栄養状態が良くないなと、で栄養状態が良くないとやっぱりいろいろ病気をしやすくなってしまったりとか、
はいはい、
で まあ、よく知られているのは床ずれができやすくなってしまうんですね。だからちょっともう状態自体が寝たきりに近くて、もうベッドで過ごす時間が長いんだっていう方に関して、やっぱ床ずれっていうのはすごく気をつけてあげないところに、なるので、そのマットレスを工夫してあげるっていうことと、プラスしてやっぱお食事、栄養をしっかり補ってあげる、食事ではちょっともう必要な栄養が取れないという場合ですね、ちょっとこう栄養補助食品であったり、あとは
タンパク質とか何かを足せばいいんですか。
ですね、まあ、そうですね、主にやっぱりタンパク質とかカロリ カロリーのものですね。
はい、あ、そうですか。
でちょっともう市販のものでは追っつかないという場合は、お医者さんに相談していただけますと、そういう栄養補助というか、まあ、飲料のタイプでよくあるのは飲料のタイプで、一缶とか一パック、飲むとそれなりのカロリーを摂取できるっていうのを処方してくださるんですね。これは医薬品としてお医者さんが、この方はちょっと今栄養が足りない状態にあるから、医学的な観点からちょっと栄養を足しましょうということで、お医者さんが処方していただけるものがあるんですね。塩酒はとかラコールとかっていうのがよく知られてるんですけども、これはもともと経管栄養の方が摂取される、栄養剤なんです。
経管というのは管って、
管ですね。だから鼻から管を、胃まで通して、ちょっと口からまあお食事が食べれない方が、その栄養を取る手段として管から栄養を取るっていう方法がありまして、まあその方はその固形のものが食べれないので、もう液体のものを管を通して胃に流して、胃からこの小腸に、そこはそこあとは自然に体がこう働いて、小腸から栄養を吸収するっていう感じなんですけども、まあ、必要な栄養をその液体栄養剤から全て取れると、そういうものを口から飲んでも大丈夫なんですね。経口摂取ができる方でしたら口からの、飲んでもそれ栄養剤取れるので、
そういうものも、
そう栄養を、補うっていう意味でお医者さんがそういう経管栄養の方が摂取されているような栄養剤を処方してくださります。
そうなんですね。
それだとかなり1日一缶とか一パックとか取っていただくだけでかなりの栄養が摂取できますので、
はい、じゃあそれはやっぱりあくまでもお医者さんにも見ていただいて、
そうですそうです、
ちょっと今栄養状態が良くないからこういうの出しましょうって言っていただいたりするわけですね。
そうですね。
食が細いので心配ですって言っても、先生がご覧になって、いや大丈夫ですよ、適量を召し上がってますよって言っていただいたら、大丈夫、
大丈夫です、もちろん大丈夫です。
そうなんですね。でその食べるものも家で作るのってなかなか普段のちょっとこれ硬いから難しいのかなといった場合に、手間がかけられない時なんかは、なんかさっきちょっと見せていただいたら、
そうなんです、
お取り寄せという形で、
宅食って言いまして、
宅食、
お家の方にお弁当を届けてくれるサービス
よくまあ、ね、テレビなんかでも
一般的にはそのワタミさんとか大手
で、ね、
普通の家庭の方でもちょっと、食事作る時間が取れないとか、まあ、いろんな理由があって、取っておられる方がいらっしゃるんですけども、まあ、それと同じような感じで、まあ、その中 その宅配お弁当の、まあ、一つのカテゴリーとして高齢者向けの宅配お弁当っていうのがありまして、まあ、いろんなバリエーションがあるんですけども、まあ、その中でちょっとその食が細い理由の一つとして、やっぱ噛みにくいとか、その飲み込みにくいっていうことがあると思うんです、その辺を改善するためにお食事の形態を、まあ、この飲み込みやすい形態にちょっとアレンジしたものっていうのがあるので、まあ、そういうのを宅食で取っていただいて食べてもらうっていうのも一つ手かなと思います。もうおかず自体を柔らかくしてしまっているものとか、もうミキサーみたいなのにかけて本当にもうドロドロにして、で成形して、
一旦ドロドロにしたのを成形して、見た目には固形に見えるという、
ちょっと おかずっぽく
そうです、ね、
してあるんですね、
あ、
食事って意外にやっぱり見た目も大事なので、ドロドロのものをどうぞって言われてね、宇宙食みたいなやつを、食べてください言われても、なかなかね食欲が湧かなかったりするんで、パッと見は普通のお食事に近づけた形で、ただもう中身に関してはもう一旦ミキサーでかけてドロドロにしてますので、もうスッと飲み込めるっていうの
は、口の中に入れたらスッとほどけて飲み込みやすいと、
飲み込みやすいっていう感じのものとかがこう、 お取り寄せできますので。
あ、これは、まあ、あのネットとかですか、それともどっか特別な病院の方に。
あ、これはもう全然ネット病院とか関係なくてですね、
関係なく
もう
ネットでちょっと調べれば、
ね、出てきますし、
はいはい、
まあ、電話一本で注文できますの で、
そうなんですね、
で意外に無料のお試しとかもされてたりするんですよ。
そうですか。
これなんかこうですけど、はい、まあ、なかなかね、いきなりもう定義の注文って難しいと思うんですよね。
は
い、
やっぱお食事って。一食無料試食券って入って
る。お口に合わへんとか、
はい、まあ、
量の問題もありますしね。
そうですね。
なので一回、あの、お考えの方は、
うん、
まあ、こういうお弁当屋さんにご一報いただいて、まあ、できたらこういう無料のサービスとかやってますんで、
そうですね、
ちょっと試してみる。っていうのをお勧めしますね、
やっぱりなかなかのご自身で作るのが他のことで手を取られて、まあ、お食事が細いということはさっきもおっしゃったように寝たきりの状態が多いから、うんうん、前回お話しいただいてやっぱりあのお通じのあったり、
はい、
おむつの話、
はい、
そのあたりが夜眠れなくてっていうのもあったりするから、うんうんうん、どこか一つ助けてもらうところがあればってこと、
はい、
これは介護保険は使えない。
これは介護保険ではないんですね。
もう自費で、
実費で、
全
部実費でかかってくるんです、
はい、ありがとうございます。その他に例えば器具なんかであのご本人がこう食べるのがとってもこうあの手がうまく動かないから、
はいはいはい、
食があんまり食べたいのに食べられないとかっていう場合は器具もあるわけですね。
あります、
はい、
これも病院とか施設とかでよく使われているものなんですけども、同じものが在宅であっても、
はい、
あのこう一応もう購入っていう形にはなるんです。
はいはい、
これも介護保険が使えなくて、あの実費の負担はかかってしまうんですけども、もう病院や施設で使っているような、
うん、
いわゆる自助具っていうんですけども、
あ、自分を助ける、
自分を助ける、
あ、はい、自助具、
自助具
があって
ですね、あの例えばスプーンとかフォークで、
こう
持ち手がちょっと太くなっていて握りやすくなっている ものであったり、
はいはい、
そのお箸なんですけども、その普通のこの離れた2本の箸で、箸の形はしてるんですけども、
はい、
この箸の方がつながってて、
うん、
その持ちやすくなってたり、
はい、
そういったあのちょっと手の動きが不自由になった方であっても、ご自分で食事を摂取できるのを助ける、うん、
はい、
そういう器具っていうのが在宅の方であっても、はい、その利用いただくことができるので、まあ、ケアマネージャーなどに相談いただいたら、その辺のところはあの業者さんを紹介することができるんで、
なんかサッシもさっきねちょっと見せていただきましたけど、
は
い、
これはあの本当に福祉用具のカタログなんですけども、
はい、あ、というのがあるんですね、はい、でこれの自助具という自分を助ける道具がなぜ有効かといいますか、あの必要かっていう、
はい、
まあ、自分で食べにくかったら食べさせてもらったらいいというふうに次言ってしまいます、
はいはい、
そうじゃないご本人の気持ちっていうのがあるみたいですね。
そうです、そうです、やっぱりお食事っていうのはもう自分のペースで、はい、あの自分の食べたいものから食べるっていうのがすごく大事でして、
それまでずっとしてきますからね。
そうです、それがもう当たり前だったと思うんです。
何十年と、
なのでその当たり前のありがたみっていうのが意外にちょっと忘れられがちなんですけども、あのやっぱり人に食べさせてもらうっていうのはね、すごく気を使うシチュエーションなんですね。
リズムがね、
うん、もうやっぱり自分のリズムっていうのがありますし、
はい、
で食べさせてもらうとなるとやっぱり相手の時間を取ってしまうので、ついついね、
はい、
早く食べないといけないとか、
あ、
なんかわがまま言ったらいけないとか、
はい、
そういろんな思いがもう自然と湧いてくると思うんですね。どんだけ近しい人であっても、あるいは近しい人だからこそ、
そうです、
いろいろな葛藤が、
はい、日頃迷惑かけてるからと思ってしまったら気を使いますね。
そうなんです。で、やっぱ食事ってその、まあ、栄養を取るために、あの食事っていうのは取らないといけないものなんですけども、
はい、
まあ、楽しみでもあるんですよね。
そうですよね。
やっぱり
本来ね、
そうなんです。
うん、
まあ人間ね、いろいろ楽しみあると思うんですけども、
はい、
だんだんやっぱりお年とともにというか、
はい、
こう
行動範囲が狭くなってきたら、
もうなってきますし、興味もだんだん薄れすぎ、ね、正直ね、はい、なんか昔若い頃はすごいこだわってたことが、意外に気にならなくなってきますよね、
はい、
大人それが大人になるっていうことなのかなとは思うんですけども、
ま
あ、それがさらにいくと、やっぱりもうだんだんやっぱり周りのことに対してそんなに興味が湧かないというか、良くも悪くもですね、気にならないっていうような状態にやっぱりなって、
はい、
てくるんですけども、
うん、
意外にやっぱり最後まで気になるのが食事なんですね。
そうですね、
で割と施設のクレームとかで多いのが、はい、食事が美味しくないっていうね、
はいはい、味じゃなくて
ですか？味です、味です、
味
がね合わないんだとか、 あるいはまあ美味しくないことないんだけど、はい、似たような食事ばっかりしかないんだというような、やっぱ施設なのでどうしてもね制限がかかってしまうし、決まったものを食べないといけない、はい、皆さんと一緒のものを基本はね、食べていかないといけない、はい、でもメニューがあらかじめ決まっているので、うん、今日は これを食べたい気分なのにっていうようなことも通じないというところで、はい、施設で生活されている方に、うん、今の生活で何か困っていることを、僕もあんなことないですか、はい、って聞いたりすると、いやちょっと食事がねっておっしゃる方が多いんですね。
最大の楽しみが一つだけですね。
逆に言うと最後の最後までやっぱお食事っていうのは、皆さんに共通してやっぱ楽しいこと、
そうですね、
楽しいことであってほしいことかなと思います。
そうですね。だからやっぱり在宅で寝たきりになっても気持ちは同じですよね、
うん、そうなんです。だから体、その食事がね、あまり取れなくなってきた人ほどやっぱ好きなものをしっかり食べてもらいたいと思います、
はい、でもし例えばちょっとこう道具を変えることで自分が握れたり、うん、持てたりしたら、うん、そういう補助のお箸だったりスプーンを使ってご自分のリズムで召し上がったら、
そうです
もっと美味しいかもしれないですね。
そうなんです。美味しさが増すと思います、ね、自分で食べれるっていうことで、
そうですね、そのあたりはついついこう介護する側はちょっと忘れてしまってる時があるかもしれませんね、うんうんうん、立ち止まりたいとこかもしれません。ありがとうございます。じゃあ最後にちょっとリスナーさんにメッセージをお願いしたいんですけども、
はい、はい、ちょっと私の方からご紹介させていただきたいのが、はい、まあ、三田市の取り組みとして、はい、食の自立支援サービスっていうのがあります。
そうなんですね。
これは先ほどご紹介させてもらった宅食に対して補助が出るっていう制度でして、
嬉しいですね。
まあもともとそこまで高いものではないんですけども、
はい、ベースを抑えて
る、ね、ベースはそんなに高くないんですけども、はい、まあ、これで見ていただくと700円から800円ぐらいするんですね、一食、
はい、
それをまあ490円で購入いただけますよっていう、
あ、ワンコインで、
ワンコインで済みます、はい、一食490円で購入いただけますということですね、なので差額は市が補助してくださると、はい、そういう制度です、
はい、
で加えてですね、見守り安否確認ですね。
ああ、そっか、届けてくださるから、
はい、目的と大事な目的の一つとしてますので、配達員の方がご自宅に来てくださって、はい、まあ、直接手渡しますと。
いいですね。
で安否確認をして、
はい、
ちょっと気になることがあれば、まあ、例えば担当のケアマネージャーとかに連絡をくださるとか、はい、そういった制度なんですね、はい、
これは何か条件があるんですか、この補助を受けられる、
ですね、条件としては、はい、対象者っていうところで、はい、まあ、ホームページにも書いてあるんですけども、まあ、定期的な食事の確保と安否確認を必要とされる65歳以上のお一人暮らし、
はい、あ、お一人暮らし、
はい、または高齢者のみの世帯の人になります、
はい、高齢者のみっていうのは65歳以上ですか。
そうですね、65歳ご夫婦お二人暮らしで、お二人とも65歳以上っていうようなケースですね、
はい、そしたら該当される方は結構あると思
いますね。結構いらっしゃると思います、はい、
それでもう申請すればいいということですか。
あ、そうなんです。地域包括支援センターっていうところがあるので、はい、そこが主に、窓口になってくださっているので、
はい、
まあ、ケアマネージャーもしくは地域包括支援センターに相談いただけたら、
はい、
このサービス、まあ、使っていただく、はい、使っていただけるのであれば使っていただけるようにおつなぎすることできますので、
本当ですね、
はい、ぜひ相談いただけたらと思います。
こういう補助があるのやっぱり自治体ごとに違ってきますので、三田市の場合はワンコインで今お伝えした、なかなか本当介護する時の手が一つでもちょっと楽になるっていうのは嬉しいです。あ、でもそれはお一人暮らしじゃない、あ、でもご高齢のご夫婦
だったら、ご夫婦でも大丈夫です、
できるわけですね、はいはいはい、そっかそっか、はい、わかりました。これは親子でもいいわけですか、両方ともがご高齢だったら。
あ、そうですね、65歳、そうですね、高齢者のみの世帯なので、
そうですね、だから親子でも、
はい、親子でも大丈夫です、
70歳と90歳の
とか。でも大丈夫です。
そうなんですね、わ、はい、かりました。ぜひ地域包括支援センター、この時間には結構お話出てくる場所ですけど、でもお困りごとには、特にお年を召してからのお困りごとには、何でもよろず相談だというふうに思っていただいて結構ですと言っていただきましたので、地域包括支援センター、これは地域ごとにいろいろとありますけども、三田市さん んの方でもまとめてちゃんと受けてくださいますから、あのもし検索できる環境におありの方は三田市地域包括支援センター、これでチェックしていただきたいと思います。今お電話番号分かりますか？
ですね、と難しいですね、地域包括、そうですね、ここに書いてあるのは市役所の番号になってしまうので。
分かりました、はい、じゃこれはあの消しときます、はい、ありがとうございました。今日お話をいただきましたのは三田ケアマネージャー協会会長の中津川圭介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。